不要不急の道路事業を中止し、新型コロナ対策の拡充を。日本共産党杉並区議団、山田耕平。新型コロナウイルス感染を抑え込むため、PCR 検査を抜本的に拡充し、無症状者を含めた感染者を把握・保護することで、新規感染者を減らすことを基本戦略にすべきです。重症化リスクの高い医療施設や介護施設の人を感染から守る社会的検査は急務です。23区でも江戸川、隅田、世田谷等で検査拡充に取り組んでいます。保健所職員の抜本的増員等、体制強化も急務です。
自治体の様々な取り組みは承知しています。社会的検査は費用対効果が低く、検査体制を圧迫する恐れがあります。高齢者入所施設等の従事者は検査を実施します。生活衛生課分室はさらに常勤職員を増員する予定です。
区長はトリアージガイドラインの策定等を東京都に要望。報道では、治癒が期待できる人を優先すべき、等、コロナ禍における命の選別に関わる認識を示しました。区長発言等に多くの障害者や関係団体が大変な危機感を抱き、抗議書や発言撤回を要請。本来、トリアージするかの判断基準等を検討するのではなく、命の選別をさせない状況を作ることが政治の責任だと考えます。
いただいたご意見については、真意が十分に伝わらなかったことによるものです。撤回はしません。
感染第3波により、住民生活や区内事業者にかつてない苦難が拡大。国の支援策の拡充延長を求めるべきです。支援制度の周知徹底と制度利用の支援を。区独自支援策は、感染拡大長期化を見据え、復活、延長、拡大等の検証と検討が必要です。
コロナ禍で減収や失業による生活困窮等、区民生活に大きな影響があります。地域経済への影響も深刻です。区長会等を通して支援継続、拡充等を求めます。支援制度周知は必要な時に支援を利用できるよう取り組みます。区内産業関係団体等の意見要望を踏まえ、適時適切な対応を図ります。
コロナ禍において、来年度の国保料の値上げを抑え、軽減に踏み出すよう、あらゆる手立てを尽くすべきです。介護保険料負担を軽減するさらなる対応を、保険料を減免の周知徹底を求めます。
国民健康保険料はコロナ禍の影響を考慮した保険料とすることが必要です。第8期の介護保険料は7期と同額に据え置きます。減免は対象者が申請漏れとならないよう周知に努めています。
コロナ禍を踏まえ、税金の使途の大転換が必要です。3年度予算編成も、新型コロナ対策と、区民福祉、暮らし充実、命と健康を守るために振り向けるべきです。住民合意なく進められている都市計画道路整備等は中止し、税金の使途を正すことが必要と考えます。
計画事業は必要な財源を投入し、先送りせず取り組みます。都市計画道路整備は中止しません。
区立施設再編整備計画で進めてきた児童館廃止と機能移転分散は立ち止まるべきです。西荻北善福寺児童館の住民説明会は児童館存続と計画見直しを求める声が相次ぎました。保護者や様々な地域団体関係者が声を揃えて計画見直しを求めています。住民の声を真摯に受け止め、住民との合意形成のもと、 計画の見直しを含めて再検証すべきと考えます。
おおむね住民の理解を得ています。十分な理解をいただけるよう丁寧な説明に努めます。
西荻窪の町に重大な影響を及ぼす補助132号線について、区民意向調査では、半世紀以前の計画を今進めるのは合理的でない。西荻らしさが失われてしまう。財政が逼迫している時に道路を新しく作るのはナンセンス、等の意見がありました。この意見を受け止めてください。計画見直しを求める署名は6000筆近く寄せられており、住民合意が得られていない状況ではありませんか。
さまざまな意見をいただいています。防災力の向上等から必要な事業です。地域住民に対し事業の理解を得られるよう丁寧に進めます。
第3次エネルギー革命で永久平和も夢ではなくなる。立憲民主党杉並区議団大田哲司。国の財政健全化は遥かに遠い夢物語のような感じすらします。そのしわ寄せはコロナ収束後遠からず杉並区に到来すると思われます。新型コロナの悪影響はいつまで続くのですか。
今般のコロナ禍の景気への影響は長期間に及ぶと見込まれており、リーマンショック時と同程度は影響が継続することも考えられると認識しています。
第3次エネルギー革命、それは再生可能エネルギー、自然エネルギー、原発ゼロの時代です。この資源は基本的に地域偏在がありません。多くの戦争がエネルギー資源争奪戦争であったことを振り返ると、戦争の大きな原因も消滅し、永久平和もあながち夢ではありません。区民の理解という点で、セミナーや講演の必要性を痛感していますが。
策定した新たな環境基本計画や地球温暖化対策実行計画に基づく取り組みについては、講座や講演会などの実施も含め、わかりやすい周知に努めていきます。
国の地域医療構想、つまり医療体制、病院体制の改革方針に関して、それは国やとの管轄だからということであまり口を出さないという雰囲気があったのではないでしょうか。しかし、今後は区民の命を守るため、積極的に意見、要望すべきです。
今後も区内医療機関及び医師会とも連携して、地域の実情に応じた医療提供体制の強化を図るとともに、適切な医療が受けられる体制のさらなる充実を国や都に要望していきます。
リーマンショックが勃発し、第二のセーフティーネットが整備されました。その中身は、住居確保給付金、生活福祉資金貸付制度、求職者支援制度です。新型コロナ不況で、この第二のセーフティーネットは、どの程度役割を果たしていますか。住居確保給付金の件数は、新型コロナ以前と比べてどうですか。
令和元年度の支給件数は40件。2年度1月末時点の支給決定者数は、2329件です。
生活福祉資金貸付制度で、総合支援資金や福祉資金の緊急小口資金の件数はどうなっているのですか。さらに、他の資金で顕著な変化はありますか。
総合支援資金については、前年度の貸付実績0件に対し、1月末時点の貸付件数は、4409件です。緊急小口資金についても、前年度の貸付実績が0件に対し、2年度の貸付決定数は6372件です。その他の生活福祉資金については、特に大きな変化はありません。
求職者支援制度で、感染予防で講座・講習自体が休講・休止になってしまったところはありますか？利用者数の増減はありますか？
基本的にはすべての講座・講習が実施されており、コロナ禍を受けて2年度の利用者数も従前のおよそ 1.5 倍に増加していると聞いています。
現在、就学援助は生活保護基準額に一定係数を掛け算することが基本で、杉並区は生活保護基準額の 1.2 倍以下となっています。全国的には 1.3 倍以下というのが自治体の 37% を占め、最も多くなっています。1.2 を見直して、アップを検討すべき時期が来ているのではありませんか？
現時点で直ちに引き上げるとの判断には至っていません。
政府は地方創生を随分前から掲げていましたが、なかなかうまくいかず、とうとう移住促進のため、最大300万円支給の制度を作りました。テレビや新聞で、コロナが原因で地方移住が増加といったことが報道されていましたが、人口動態、転出入社の数からそのことが読み取れるのですか？
本区における昨年4月から12月までの転出入状況は転出超過ですが、転出者数のうち都外へ転出した人数は前年同時期と比べて減少しているため、地方移住が進んでいるとは言えないと考えます。